では詩編お読みします。詩編の42編。では河合さん、詩編の42編1節から5節までを、読んでいただきます。詩編の42編1から5まで。あ、皆さんは、どうぞ目を閉じて祈ってください。河合さんの御言葉に耳を傾けてください。
地下が私の魂はあなたを慕い愛します。私の魂は神を、生きる神を求めて乾いています。いつも私は行って神の御前に出ましょうか。私の涙は昼も夜も私の旅の人が一日中、お前の神はどこにいるのかと私は言う間、私はあなたを、私はあのことなどを思い起こし、見前に私の心を進み出しています。私があのお前と一緒に喜びと感謝の声を上げた祭りを祝う群衆と共に神の家へとゆっくり歩いていったことなど、我が魂、なぜお前は絶望しているのか、見前に思いを乱れて、
皆で使徒信条を告白したいと思います。使徒信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず、
我はその一人を、
我らの主イエス・キリストを信ず。
主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラドのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ち止まり、賢いより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわ、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
主の教えを喜びます。 ていうのは、ヨハネの福音書から言葉をお読みします。どうぞ耳を傾けてください、はい。こういうわけで弟子たちの多くの者が離れ去っていき、もはやイエスと共に歩かなかった。そこでイエスは十二弟子に言われた。まさかあなた方も離れたいと思うのではないでしょう。するとシモン・ペテロは答えた。主よ、私たちが誰のところに行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。私たちはあなたが神の聖者であることを信じまた知っています。イエスは彼らに答えられた。私があなた方12人を選んだのではありませんか。しかしそのうちの一人は悪魔です。ここから、この箇所はですね、多くの人たちがイエス様につまずいて離れ去っていこうとしました。なぜならイエス様が、私が命のパンです、誰も私を食べなければ、私の肉を食べ、私の血を飲まなければ決して父の身元に行くことはできないと、イエス様がおっしゃいまして、で人たちはその言葉をそのまま時期通りに受け取って、実際にイエス様のご自身の肉の肉体の体、また血を飲まなければ天の御国に行けないと、いうことを、思ってイエス様は、ちなみにこれを、後にその受ける聖餐ですね、イエス様の裂かれた肉体を思って食べて、そしてイエス様の流された血を思ってそのブドウ酒に預かって、その、もちろんそのことを、例えとして語られたんですけども、しかし大勢の人たちにとってはそれはもう聞きがたいひどい言葉だということで、もう誰がこれを聞いておれようかと、もう大勢の人たちが去っていきました。その大勢の群衆たちとは、その前にイエス様が、5000人以上の人たちにパンを、パンと魚を与える奇跡を行ったすぐ後、イエス様は湖を渡られたんですけれども、その大勢の群衆たちも、イエス様というよりパンを求めてでしょうかね、イエス様にイエス様を、追っていきました。そしてその大勢の群衆たちはイエス様を見つけた時に、イエス様、どうやって湖を渡ったんですか、船はあれしかなかったのに、イエス様、ある奇跡を使って渡ったんですけれども、そこでイエス様がその大勢の群衆に言ったのは、ちょっとすみません、今この箇所が示されたところなので、ちょっと準備がなく、どこの箇所を今探してます。
6の、
あ、さっき6章だったんですけど、あ、そうそう、で大勢の群衆がイエス様をその求めてきたのは、イエス様はこう言われました。誠に誠にあなた方に告げます、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。大勢の群衆はそのキリスト教あるいはイエス様にまつわる奇跡を体験します、実際探検します、病が癒されたり必要が満たされたり、本当ピンチなところで救われたり、 しかし人々が求めてくるのは印を見て見たからイエス様の元に来るのではなく、パンを食べて満腹したからです。皆さんにとってもパンはあるかと思います。必要があるかと思います。皆さんのそれぞれにとって必要なもの、それがパンです。要するに必要が満たされた、だからイエス様の元に来ると、イエス様はここでおっしゃっています。でさらにイエス様は続けます。なくなる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさい。永遠の命に至る食物のために働きなさいとイエス様はおっしゃっています、ものイエス様がここで言われたパンはいずれなくなります。必要は満たされ、お金足りなかったのがお金が入ってきた、でもお金はいずれなくなります。パンは食べてしまえばなくなります。イエス様は永遠の命に至る食物のために働きなさいと、イエス様が皆さんを、あるいは人たちを、神様を知らない人たちをイエス様のもとに連れてくるのに奇跡を使います。よく奇跡を使われます。しかしそれは神の御業を皆さんに表すためです。神が確かに生きて働かれるためだと、人々に知らせるためです。寂しい思いをしていた人たちはおそらく教会の温かいその触れ合いに触れて教会に来るようになります。しかし大勢の人たちはそのなくなるパンを求めて来るとイエス様はおっしゃっています。あなた方が来たのはパンを食べて満腹したからだと。ここを他にもいろいろ読み替えることができます。あなた方が私を探してきたのはもっとお金を得るためだと、あるいはもっと寂しさを満たすためだと、もっとそういう 世では得ることのできない温かい触れ合いを求めてきた、ただそれだけだと。しかしイエス様を求めてきているのは一体どのくらいいるでしょうか。なくなる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさいとここでイエス様はおっしゃっています。よく私たちもですね、そして物質的な援助、それを求めて、あるいは私たちのその温かい心とかを求めてくる人たちに対して時に、冷たくあしらうことは確かにあります。それはその冷たくあしらわれた人たちにとって、あまりに私たちがものを援助したり、あるいは温かい心を提供したりするのが良くない時です。あなた方は私たちを求めてくるのではなく、イエス様を求めてきなさいと、そういうふうに言って突き放すことがあります。そういう時皆さんイエス様を求めなくてはなりません。なぜなら私たちはいずれなくなります。お金もなくなります。教会に集まる物資なんてもうたかが知れたものです。それらなくなります。その源であるイエス様をまず求めなさいということで、ここイエス様おっしゃっています。群衆たちはイエス様に聞きます。私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか。イエス様答えます。あなた方が神を使わしたものを信じること、それが神の技です。
アメン。
何を行えばいいでしょうかって群衆たち尋ねました。私たちも尋ねるかもしれません。私たちが神の技を成すには何すればいいでしょうか。イエス様は信じること、それが神の技です。
アメン。
アメン。
アメン。ハレルヤです。
私たちが何かを神、これすればきっと神様に喜ばれる、これが神の技だって言って右往左往して考え出して会議とかね、そういうふうに人の技で考え出してやるものではなく、ただあなた方が神が使わしたものを信じること、神が使わしたものとはイエス様です。イエス様を信じること、それが神の技ですということを言ってます。まずべきことは何でしょうか。
イエス様を信じること。
そうです、イエス様を信じることです。とにかくそうこうしているうちに大勢の群衆たちは帰ってしまいます。これはひどい言葉だ。 それはイエス様がその群衆の思い描く通りにしなかったから。群衆はパンを求めてきました。しかしイエス様パンを提供するのではなく、私が命のパンであると。で、最後には私の肉を食べ、またその血を飲まない者は命がないとまで言った。だから群衆たちは去っていったんです。そうしたら大勢の群衆たちはさらに、去っていくに任せておけばいいんです。私たちは去っていってはなりませんよ。私たちはイエス様にとどまるんです。イエス様はおっしゃいましたね、まさかあなた方も離れたいと思うのではないでしょう。ここでシモン・ペテロは答えています。主よ、私たちが誰のところに行きましょう。誰のところに行きましょう。あなたは、つまりイエス様、イエス様、あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。私たちはあなたが神の聖者であることを信じ、また知っています。アメン。この告白を私たちもすべきです。
アメン。
私たちは、たまに思うかもしれません。今こうやってイエス様につながってイエス様のことを熱心に求めている。でもいずれ離れていってしまうのではないだろうか。ここでシモン・ペテロも同じような恐怖にとらわれたかもしれません。大勢の人たちは去っていった。今残っているのはこの12人だけだ。実際にですね、シモン・ペテロはその後イエス様を知らないと3回言って去っていってしまいます。でもなおその向こう側があって、シモン・ペテロはイエス様にとどまり、そして大胆に福音を述べ伝え、後にはイエス・キリストの名前のゆえに彼は殉教することになります。私たちも心配するかもしれません。これからイエス様のことを去っていかないだろうか。イエス様を捨てたりしないだろうか。どうか安心してください。イエス様はおっしゃいました。私があなた方12人を選んだのではありませんか。私たちが今ここにつながっているのはイエス様に選ばれたからです。
アメン。
イエス様に選ばれたから私たちはとどまっているんです。
アメン。
たとえこれからのちイエス様のことを知らないと3回呪いをかけて誓ったとしても、ペテロは実際にそういうことをしました。でもイエス様はちゃんと信仰がなくならないようにあらかじめシモン・ペテロのことを取りなして祈っておられました。私たちも取りなして祈ってくださるお方がいます。
アメン。
それは助け主である御霊です。御霊は私たちの思うところをはるかに超えて深い言葉にならないうめきでもって私たちを取りなしていてくださいます。私たちはこの聖霊を拒んではなりませんよ。聖霊を拒む者は許されないというふうに言ってます。私たちを弁護してくださる弁護者が御霊です。裁判官を、別に侮辱しても、あるいはその被告に訴える者を侮辱しても、別に弁護者がいればなんとか弁護されます。しかしその弁護者を私たちが突き放したりしたら、誰も私たちを弁護してくれるものはいません。聖霊が私たちを弁護するものです。その御霊の働きを決して軽んじてはなりません。私たちはイエス様によって選ばれています。それは世の終わりに至るまでイエス様は、私はいつもあなた方と共にいる、私はあなたを決して離れないということをおっしゃいました。ですから私たちはいつもイエス様にとどまっている。しかしそこから離れるのではないかと、そういった心配は無用です。そういった心配はどうか明日に回してください。いずれ皆さんはイエス・キリストに会って、たとえ私たちがイエス様のことを離れようとしても、それでも取りなしてくださるお方がいます。私たちはその御霊に会っていつも歩んでいきたいと思います。最後にガラテヤ書の方を読みします。
まず10あ、ガラテヤの5章16節をお読みします。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。18節、御霊によって導かれるならあなた方は律法の下にはいません。肉の行いは明白であって次のようなものです。私たちが御霊を離れると今から述べるリストの行いを、皆さんしてしまいます。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。とりあえず私たちクリスチャンはですね、 あからさまに悪いことは、しないと思います。皆さんあえて、そこら辺のいかがしいお店に行ったりできないでしょ。もうあれできないですね。いかがしい劇場に行ったりできませんね。それはもう、明らかに悪いことだからであるし、皆さんの内側におられる御霊もそれを、ストップしかけてくださいます。結構私たちが引っかかりやすいのがこの妬み、敵意、争い、党派心、分裂、分派、そういったものです。クリスチャンであると7人だから平気で党派心組んで分裂したり、分裂を促したり、あの兄弟はダメだ、俺たちにつけみたいな、そういったことをしたりします。こういったことを私たちは気をつけなければなりません。こうしたところに入り込んでいるとき、肉の行いに入り込んでいるとどうか注意してください。御霊にあって歩んでいるかどうか。結構ここの、肉の行いリスト、これガラテヤの5章19-20なんですけど、結構ここを読み返して、ああ今私はこれに引っかかってるというのが分かれば、どうか御霊が働くように皆さん祈ってください。御霊の実は何でしょうか。5章の22節です。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。御霊によって歩むとき、この実が結びます。逆にこの実を結んでいない集まり、この集まりというのは教会に限らず、教会の外でのクリスチャンの交わり、あるいは、インターネット上でのそういう集い、そういったものの中に愛、喜び、平安がなければ、どうか一度その集まりを疑ってください。この中にはイエス様はおられるのか。そしてイエス様がもし本当におられるならば、皆さんの心の地に平安があります。愛が満ち溢れ、喜びも溢れます。寛容、親切、善意がでもって、そのお互いの悪いところを覆い、そして愛によって悟しがあります。自制があります。柔和があります。どうかこの御霊の実によるリストによってその見分けてください。私たちがとどまるべきはイエス様の身元、この聖霊の守りのうちに私たちはいるべきです。アメン。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、私たちはあなたのうちにいつでも行かせてくださることを感謝いたします。たとえ私たちの心があなたから離れるのではないかと、そのような心配するような時でさえも、主よ、御霊が私たちを取りなして、いつも取りな、その守っていてくださることを感謝いたします。私たちはあなたを離れて一体どこへ行くことができるでしょうか。たとえ私たちが翼を持って天に昇ったとしても、あるいは黄泉に下ったとしても、あなたのその 愛の眼差しから逃れることはありません。どうかしよう、私たちがこの内なるお方を拒むことがありませんように、否むことがありませんように、たとえどんなに落ちぶれたとしても、主よ、あなたの皆を呼ばせてください、イエス様と呼ばせてください。私を今もし内側に何かざわつきがあり、そして分裂分派を促し、その交わりのうちに愛、喜び、平安がなければ、自制がなければ、誠実がなければ、どうかその交わりのうちにイエス・キリストの光を差し込ませてくださいませ。あなたが導いてくださいませように、私たちがこの世における歩みを歩んでいく上で、いつもあなたが共にいてくださることを感謝いたします。あなたは見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるとおっしゃった主です。どうかしよう、今日も明日もこれからずっとあなたの導きに従って歩ませてください。この祈りを私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。では賛美です。御言葉に歩めるよ、
お願いします。